もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
5年前に主人を亡くしまして、で、主人方の親族の人たちに、お葬式の、香典とか、全部持っていかれたんですよ。金額も何も分からずに、その日の夜、葬儀があった後、その香典の台帳ありますよね。それのコピーだけ渡されて、で、どこ金額は持ってくかなっていう一言だけで持ってかれてしまいまして、で、私のことは墓に入れないと。主人と一緒の墓には入れないと。で、挙句の果てには私をこう部屋に入れて、一部屋に入れて、私一人椅子に座らせて、親戚に囲まれて、成年後見人になってやるから、保険金から財産、口座のコピー、全部よこせということを、半年とか何ヶ月も言い続けられたんですよ。で、そういうことがあって、で、とりあえず私は1年我慢したんです。一周忌を頑張って待って、で、その間、いる四十九日の法要とかいろいろ待って我慢して、で、1年経った後に、姻族関係終了届を出したんですね。で、もう縁は切ったんですけども、私自身は。ただ、娘たち、もう成人してるんですけど、当時、まだ学生だった子供たち、相続が関わってくると思うんですね、直系なので。ですので、その主人方の実家と相続関係で揉めたとき、なんていうんですか、私の心の中では、正直、憎しきしかないんですよ。ひどいことされたっていう。私のせいで主人が亡くなったって責められるんだったらまだいいんですけども、なんて言うんでしょう。すいません。
ちょっと待ってください。まずね、じゃあ、まず最初から、あなたおいくつ？
今46です。
46歳。ご主人おいくつで亡くなりました？
48です。
48歳。これが5年前に48歳だったわけね。お嬢さんいらっしゃるみたいね。お二人？
二人います。
何歳と何歳ですか？
今20歳と22です。
22歳の方と20歳のお嬢さんね。で、まずその5年前にご主人が亡くなった時、お香典を全部持っていかれちゃった、その親戚の方っていうのはご主人の何の方？
弟です。
弟さん。当時いくつだろ
2つ下だったと思うので46だったと思います。
う？46歳。じゃあ、その弟さんのはお一人じゃない？
外、あと妹が一人。
妹さんがいる。で、妹さんはそのことを知ってんの？
知ってます。
っていうことは、弟さんと妹さんがそのご主人の遺産を分けちゃったっていうこと？
葬儀の支払いを多分済ましたと思うんですけども、それの残りを持ってったっていう形ですね。
なるほど。お香典だけじゃなくて、他の財産、例えばその貯金とか、これらもお持ちでしたね。
持ってます。
で、そのお持ちの財産の中で、その成年後見人になってやるからってよこせって言った、その方、なんか部屋に閉じ込められて、言われた
一
こ
周
と
忌。
に対しては、渡しちゃったの？
いや、私ないです。
渡し
ずって と
ない
我
の
慢し
ね。
て。
そうすると、遺産の相続、今、その渡せと言われたお香典は別としてですね、その他の遺産の相続はもう済まされましたか？
司法書士に全部依頼して、正常に手続きは済みました。
そして、お嬢さんたちはまだお父さんの子供として残して
そう
らっしゃ
です。
るっていうことになりますよね。これは法律上ね、生活とは別として。で、そこが問題なんですか？
それでですね、その夫の実家 の人たち の、 あのやはり土地家屋持ってるんで財産があるんですね、
うん、
えですので相続の時にその直系なので関わってくる部分があると思うんです、
うん、
はい。で私としては、まあ、とにかくひどい扱いを受けて、
はい、
で縁を切った状態だったので、
はい、
なんていうんですか、まあ、法律の面と心の面と両方をご相談したかったんですが、
はい、
気持ち的には憎しみしかないんですね、
はいはい、
ですので、まあ、8割方こう意思報いたいという気持ちがあって、まあ、放棄しろとか なんか何らかの形絶対出てくると思うんです、
はい、
でなんそんなにハンコが欲しければもう一ハンコ数百万その時のお金を返せって言いたいような気持ちでいるところと、
なるほどね、
はい、それと、まあ、なんていうんですか、その憎しみ自体間違ってるのかなとかなんかそんな気持ちがあってそれをちょっと聞いていただきたくてお電話した次第なんです、うん、
それはそうするとこれこういうことって法律的にどうなんでしょうって話かな。
そうですね、一番はそこですね、はい、
ある意味だからお香典を持って行ってしまった、
はい、
これって何に当たるのかとかね、法律的に
っていうか取り返せるのかなって、それだけそれ相応の金額を何らかの形で合法的に、
はい、まずお香典は取り返せるか、
はい、はいはい、
あとそのお嬢さんたちの席を残しているのは、ご主人の方の実家の財産を、ちゃんと相続放棄しろと言われてもしっかり取りたいと、
はい、
うん、その2つですか、
はい、
はい、今日は弁護士の中川淳先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います、はい、先生よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。
質問はちょっと先ほど今井先生のお話で整理されて2つあって、はい、1つはその香典のね、
はい、
あの残りの問題ね、
はい、
取り返せっかっていう話の関連で伺うんだけども、
はい、
あのお葬式は喪主はあなたじゃない形でやったんですか。
いえ、喪主は私です。
あなたが喪主をやったわけね、
はいはい、
でその収支すらわからんということであれば、
はいはい、
それはきちんとあれですよ、そのさっきのお話だとそれ相応の香典があって葬儀代があったから、
はいはいはい、
台帳だけはあなた持ってるわけでしょ。
いや、それもコピーだけ、当日のコピーだけ渡されて、いやいや
コピーでも持ってるわけですね、
はいはい、
だから香典を総額がいくらだったってことは分かってるわけね。
はいはい、
で葬儀社への支払いはその特定できれば、
あの再発行してもらったんです、後になって。
ああ、そういう金額は把握してんの？
あの、葬儀にかかった金額は分かってます。
ああ。
ただ、トータルでいくらもらったのかは分かんないっていうことで、それでそれは台帳を計算しなきゃ分かんないってことなんです
か？いや、だから計算できるわけじゃないですか。
はい、はい、はい。
なんだよ、はい。あの、かかった葬儀費用分かってるわけですか？
あ、それは分かってます。
そうすると台帳のコピーがあるんだから、それを単純に足せば、
はい。
総額出てくるじゃないですか。
はい、はい。
あの弟が勝手に持ってた金がいくらだったかも、もう確定できる、
はいはい、
うん、
そういう状況ではあります、はい、
いやだとすればね、
ええ、
今から代理人弁護士を立てて、
ええ、
あの請求すると金額はもう特定できますからね、
はいはいはい、
そういう方法しかないというよりも、あのやるとしたらそういう方法だと思いますよ。それが一つね、
はいはい、
それからもう一つのご質問だった、まあ、要するにご両親が二万一のことがあった時の、
はい、
その相続の時にの対応ですけども、
はい、
これあなた自身もうお分かりなわけで、少なくとも子どもさんたちはね、代衆相続の資格があるわけですよ、
はいはい、
だからそれは子どもさんたち、もう成人しておられるからね、
はいはい、
そのご本人の気持ちもあるわけだけれども、
はい、
お母さんがどういう仕打ちを受けたかっていうことも子供さんたちはご存知なんでしょ。
はい、子供たちの目の前でやられた
ん
で、
うん、
はい、
だとすればその子供さんたちが、はい、あの放棄しないという選択をするんであれば、
はい、
放棄しなければいいだけですよね、
はい、
で、あるいは遺産、積極的なその裁判所の放棄の真実じゃなくて、遺産分割協議書で、遺産分割として微々たるもん、あるいはゼロだと、それに判を押せと言ってきたらお断りすると、いうことは対応すれば、今度は、責める必要、立場じゃないから、で、向こうが、それで不満で、ね、なんとか処理したいと思えば、遺産分割の調停の申し立てをして、調停で話がまとまらなければ審判、判決みたいなもんですけど、そういう手続きを取るしかないんですよ。で、向こうは、その家庭裁判所へそういう持ち込めば、本来の、法定相続分、あなたがたとえ姻族関係の終了の意思表示をしていても、子供さんが代執者であることは変わりませんから、で、子供さんたちが、がんとして、それはお母さんがあんな目にあったんだから、私としてはこうだというご主張をなさるんであれば、もう普通に考えれば法定相続分ね、相当の分は、ちゃんといただきますよって言えば、今のその2番目の質問について言えば、1番目の最初のお香典の差額の取り返しは、これは責める話だから、こちらからアクションを起こして何しない限りことは動かないですけども、後のその相続が仮に起きた時の話は向こうの勝手な言い分に応じないということがお子さんたちの意向であれば、それを貫けばいいだけなんですよ。
で、なんで今のその話っていうことなんですけども、結局、まあ本当さっきも言ったように、一矢報いたいというか、因果応報というか、復讐心が大きいんですよ、自分の中で。これ切れなくて、悔しくて悔しくて、今頃になってそんな気持ちが湧き上がって、でも関わらなければ、それで済む話なんですよね。別にそのお金が欲しいってわけじゃないんですよ。悔しくて悔しくて。なんでこんな無視しなきゃいけないんだろうと思って、
今はでも関わり立ってるんでしょ。
立ってます。思いが込み上げるんですよ。
だからあなたが受けたね、仕打ちに対して怒りっていうのはそれは分かるね、だけどね、これ自分自身のことを考えた時に、いいですか、奥さん、今46っておっしゃいましたよね。まだ46なんですよ。それでね、この先ね、この恨み、いかにして晴らすかっていうことで、この先の人生を、それを使命題にして生きていったら、逆に、その嫌な思いをさせた、ね、そいつらの、やったことを、自分で引きずることになりますよ。言ってる意味わかるかな？
わかります。
ねえ。つまりね、もうあんな奴らと関わるかと思って姻族関係立ったわけじゃないですか。だとすれば、もうせっかく立ったんだから、その思い出してそれをね、悔しい悔しいっていう思いを、その自己増殖させていくことの方が、よほどあなたの精神衛生上もよろしくないだけじゃなくて、今後の人生が無駄にすることになりますよ。自分をもう少し大事にした方がいいと思うよ。言ってる意味わかるかな？
わかります。
ね。まだあなた46です。ね。50代なんていうのは若いんだから。それを無駄にしない。もっとね、前向こうよ。ということなの。はい、今井先生に変わりますね。
はい、ありがとうございました。
ということです。
ありがとうございます。
お分かりいただけました？
はい、なんか要するに自分の中でけじめができそうです。
ここでね、ご相談していただいたことで、
はい、
中川先生から返ってきた答え、
はい、
それを大切にされて前を向きましょう。
はい、ありがとうございました。聞いてくださって本当にありがとうございました。
はい、失礼いたします。
はい、ありがとうございました。